はい。
はい。ということで、後半です。後半なんですけど、天空のエスカフロードの何が面白いのかというのをジャマさんがよく分かってないと。
うん、つまんなくはなかったけど、はい、あ、まあ時代的にはなるほどなって勉強にはなった。
はい。あのですね、これまあ当時だからっていうことはないんですけど、今見てもこれはいいなと思うのはキャラクターです。キャラクター。
だってあの目でかいお姉ちゃんとキムタク二のお兄ちゃん。
キムタク二のお兄ちゃんは天野先輩でしょ。
そうそう、あと
天野先輩にそっくりなアレンさんとか出てくるじゃないですか。
そうそう、アレンもそうでしょ。あとラムネ&フォーティーの主人公みたいなやつ。
ババラムネードみたいな。
そうそうそう。
それ当時のやつはみんなああいう感じですかね。
それがバーンか。
はい。バーンっていうのはバーンファーネルっていうのはあの一応あの主人公的な立ち位置ですけど、うん、この人よくある感じだと王子だったりするじゃないですか。こういう年の頃の15歳ぐらいですけどね。
王様じゃなかった。
王様なんですよ。この人きちんと1話でその竜太獣の儀を終えたことで王位継承の儀を終えてちゃんとしたファーネリアの王様なんですよ。で王様なんだけどザイバッハ帝国っていう敵に国を滅ぼされた結果、そのね国の、胸を晴らすために戦ってるっていう。
そうだね、亡命してるもんね。
亡命してるんです。亡命してアレンとかにこうかくまわれたりというか一緒に戦いながらザイバッハをなんとかこう倒そうとしてるっていう人です、うん、この人だから王じゃなくて王様なのがいいんですよね。あと王様っていう呼ばれ方にキュンとする仲間とかがあの王様って。
ああ、王様って言ったらなんかやっぱねギター弾いたやつしか覚えてねえから。
キノコがパッチパッチ。
そうそうそうそうそう。
水の上に煙、キノコがパッチパッチって言ってるでしょ。
そう、俺あの人と30分ぐらい同じ部屋にいせられることになって何話していいかさっぱり分かんなかった。
共通の話題あるでしょ別に。
ねえよ。
あるでしょ洋楽の話。
いやだからどこ出身なんですかと聞いてると。
あの人はあの何にあの人ですあれですかね。あもういいや別に。あの
でおなじみの王様ね。
でおなじみの王様、はい。でアレンさんっていう人が3話から出てきますけど。
はい、
アレンシェザールっていうこの人は、だからその瞳が高校の時に好きだったあの、天野先輩にそっくりなロン毛の金髪ロン毛の、イケメンなんですね、うん、で、アストリア王国で12人しかいないと言われる天空の騎士の一人みたいなこの中二心をくすぐる設定。
そんな感じだったっけ、
はい
はい、
そして無敵と言われる歌われる実力。
ああそうそうそう、
12人の中でも随一みたいな。さらに部下からの信頼の厚さクルゼイド隊っていう、ね、舞台を率いてますから
部下からの信頼の厚さ。なんかあれラピュタっぽいもう設定になっちゃったじゃん。
飛空艇みたいなクルゼイド号か。
ラピュタの息子たちみたいな感じになっちゃった じゃない。
あドーラのねそうそうドーラ一家みたいな、まあっぽいですね。そういうとこ入ってますけど。でガイメルフも持っててあのシェラザードっていうのとか、うん、であのバーン倒したりとかしてますし、うん、めちゃくちゃ強いと。序盤ではもう完全に無敵じゃないですか、うん、完璧に思えるキャラなんですけど、
うん、
でもねそうじゃない部分が後半ボロボロ出てきて、
うん、
それがね人間らしくて非常にいいです、
うん、
この人チャムさんに分かりやすく言うとジョジョ2部のシーザーって言ったじゃないですか。
シャボン玉のやつね。
シャボンランチャーの、
はいはい、
シーザーが多分元ネタになってると思います。シーザーも結構なんかこうね、お高く止まってるけども、昔はすげえ悪かったみたいな。
ああ、そうそうそうそう。シーザーいいやつだって。
親父がこう柱の男のために家族を顧みずにでずっと親父に組んでたけど実は最後そうじゃないと知ってるみたいな。そうそうそう。
シーザーいいやつだって。
はい。シーザーいいやつでしょ、うん、あれ全く同じエピソードがあります。
そんな
父親がアトランティス王国 の, 謎をこう探してこう家族を顧みずにずっと放浪してるみたいな。
ああなんか言ってた、
うん、でずっと父親のことを憎んでたんだけど最終的にはこうねアトランティスの謎にアトランティスの謎ファミコンみたいなにたどり着いて実は誤解だったっていうことがね分かったりとか。あとあれですよ、スキャンダルが、アイドルやってたのがスキャンダルがバレてもうアイドルできなくなっちゃったみたいな。
こいつなんかちょいちょいお姉ちゃんに手出して
る、はい、そう、アストリア王国っていう国の騎士なんですね、
う
ん、
そうだよね。
なんですけどそのアストリア王国の王女様、
うん、
マレーネ姫っていう姫と
3
つしちゃってですね。
そうそうそう、
手出して
た。あ、ダメだ、
はい、でそのマレーネ姫は、フレイド王国っていう別の国の王様のところに嫁ぐんですけど、お腹にこう宿したのに行かせてしまうという
最悪じゃない。
で、フレイド王とそのマレーネ王妃との間に子供が生まれるんですけど、 まあ、フレード王国っていうのはちょっと中東みたいなイメージなんで、はいはい、基本的に黒髪 の、
はいはい、
あのインドっぽい感じのあれなんですけど、うん、完全に生まれてきた子供が金髪であの目の青いあれこれアレンさんの子供あれみたいな、
あれあれあれおかしくない、あれ
あの母親になからだよねみたいなことで一応まあ不問にはなってるんですけど、
あれっていう
完全にアレンさん本人は気づいてますよね。
あれってやつでしょ。
でマレーネ王妃も気づいてますよね。これアレンの子供だなってのが分かってるんですよ。
あれってやつ。
でそれが文章でバレちゃってまずいなと。
バレるも何も見りゃ分かんじゃんっていう。
そう見りゃ分かるんですけど、でちょっとねこれまずいんじゃねえかなっていう立場がなかったです。でもちゃんとフレード皇后は。あの自分の息子としてシド王子っていうのをねちゃんとあの息子として愛しているのが
すごくいいです。いやそれは国王は愛すけれども、いや子供にだって罪はないじゃん。問題なのはおかんや。
まあねおかんは、まあ、
子供はいいよ別にそれ認める、多い継承がどうも全部認めるけれども、
確かに
問題なのはおかんだ。
おかんちょっとだらしないですね。またが緩いっすよねまあでも病気ですぐもう亡くなってるんでね。
いやあれも怪しいなと思ったよ、なんか病気と思ったけど。
でほらあのマレーネ様の妹のミラーナ姫っていうのが出てきて、
あ出てきた。
で一応一向に仲間に加わるじゃないですか。あのアレンさんが好きすぎてついてきちゃうっていうおてんば姫みたいなね
出てきた。
はい、あの登場シーンのインパクトがすごくて、あの馬に乗りながら手振ってあれーんって言いながら遠くから走ってくるこの演出これはちょっと恥ずかしいぞ。当時だから許されるっていう。
皆さん当時は許されてなかったです。
当時も恥ずかしかったと思います。
当時も恥ずかしいよ。
いやでもこれがまかり通ってるこのエスカロンっていう世界観、
うん、
これはやっぱり天然記念物ですよ。
だからなんかさ、はい、目新しいことやってたと。
目新しいことはこれ一応中世っぽい世界観じゃないですか、
うん、
ラスボスが実はあの地上からこの、異世界に飛んでったアイザック・ニュートンなんです。
あれニュートンなの？
ドルンカークっていう名前になってますけど
違う名前違
うじゃん。ドルンカーク様はもともとアイザックっていう地球の、地球の幻の月から来た、幻の月ってこの世界ですよ、うん、幻の月から来た、科学者だったんです。
あ
で、自分は引力というものを派遣したと、
うん
万物にそういう 万物が引力を有していると、
うん、
でそっからちょっとこの世界に来て思ったんだけど、人と人とが惹かれ合うっていうのはどういうことなんだろうっていうのを考えた、うん、もしかしたらこれ人と人とのこの思いにも何かこう引力めいたものがあって、それはなんかちょっとそれがちょっと運命を動かしているんじゃないかみたいなところを考え出した。
そっ
からそうニュータイプ的な、そっからこの人、技術の力で運命を改変しようとします。
運命改変装置、
運命改変装置とか運命改変って言いながらゴリゴリゴリゴリってこうダイヤル回したりとかしてるんです
よ。そうそうや
ってた、あの兵士たちは。
いやだから、うん、目新しいことは何かって聞いてる。
中世に、科学を持ち込んだこと。
ええー。だから全部、いや別につまんなくはないんだけど、全部どっかで見てんだよね。ガンダム
どっかで見たのは、それは今見てるからでしょ。
いやこれ下敷きはガンダムで、うん、こっちのドラクエとか中世の雰囲気で、あファイブスターも入ってるな、この流線系は。
ファイブスターは、この結城のボテルさんがファイブスターを描いてる人。
ああそういうこと、
あのアニメ版はね。
でな、
はい、
いやこれでも、いやつまんなくはないけど、なんかおっていうところがない。
ああ多分ちゃんまさんはスマホゲーとかソシャゲのストーリーを全部飛ばす人じゃないですか。
飛ばす
ストーリー軽視してるじゃないですか。
軽視はしてない。だってデジャブがあるものをしっかり見てもしょうがないじゃん。
まあそういうのはしょうがないですけど、映画とかもまあなんかで見たらなんかだなっていうのがやっぱね。
あ逆に言うと、ここがオリジナルなんだなっていうのが分かるところもなかったんだよね。
ないことはないと思うんですけど、 見つけられなかったんならまあそうだなっていう。
じゃあスマホのあれを飛ばしてるのは、
はい、
そのスマホでゲームをやってる時に、はい、ポッドキャスト聞いてるから。
あ、もう集中しないっていうか、ながら運転が常なんですね。
何かを聞きながら読むっていうのはできないの、
ね、よ。はい。
何かを聞きながら、ブロック崩しとかはできるんだけど。
ブロック崩しね。
うん、
アルカノイドとかね。
そうそう。だからスマホゲームそのものはできるんだけど、ポッドキャストを聞きながら何かを読むっていう、その完全なマルチタスクは無理なの。
はいはいはいはい。はいはいはい。
だから飛ばしてんのよ。
はい。はい。
スカフローはね、だから、どこなんだろう。
あれはどうですか、
これの売りはと。
あれはどうですか、ディランドゥのキャラ設定はどうですか。
いや、
はい、
あいつ
敵のすげえキレキャラ。
うん、わかる。
キレてくるやつ。
あれもさ、
俺キレさせたら大したもんだよ。あれだから、コナン君の声の人なんですけど、コナン君の声の人は、昔魔女の宅急便でキキとウルスラっていう二役を一人でやって会話してるシーンをずっと一人でやってるっていうことがあったんですけど、今作では
落語みたいだね。
今作ではディランドゥ、シド王子、そしてディランドゥがもともとアレンの妹だったっていう、そのセレナっていうキャラの三役やってますから。
ディランドゥってのは途中で傷つけられちゃうやつ、ほっぺたに。
最初の方で、はい、バーンにほっぺたに傷つけられて、ブチ切れるやつです。
まあ、あいつキャラは立ってたけど、
あいつキャラ立ってますね。
あいつキャラ立ってたけど、でもなんか似たようなのがマクロスにいたなと思うな。
マクロス、
うん、
マクロス、
こういう敵キャラ
最初の方っすか。
うん、で敵側のなんか隊長みたいなの。
カムジン。
あ、そうだ、そいつか。
カムジンはまあ当時そこまでじゃないですよね。あれは味方も殺したやつです。
そこまでじゃないけど、もうちょっと危なくしたらこんな感じになるなと思う。
多分ね、ディランドゥほどブチ切れてるキャラはね、いないと思いますね。
ディランドゥが、
で、ディランドゥ、
このアニメの一番の見どころなの？
柚子胡椒的なところですね。
じゃだから一番の見どころは何なの？
一番の見どころはエンディングです。エンディングっていうか最後です。最後。最終話の最後。
最初の最後まで引っ張らないといけないんだ。
最終話の最後に行くための、段階がいっぱい敷いてあるんですけど、
なんかずーっと戦ってた。
いっぱい敷いてあるんですけど、戦いじゃない部分が大事なんです、
うん、
いっぱい敷いてあるんですけど、最後のところ言いますけど、例えばさっきも出てきましたけど、エヴァとかナデシコとか当時やってた、アニメの、例で言うと、エヴァのラストはシンジ君が自己完結する話なんです、テレビ版ですよね、
はいはい、
でナデシコのラストは実は天気の子と一緒で、広げた風呂敷を、全部の話の風呂敷は畳めないけど、とりあえず主人公のヒロインだけは幸せになるっていう、
なんかそんな感じだったね、気がする、
感じなんです、
うん、
エスカフローネのラストはもう信じられないくらいのハッピーエンドです。全部の風呂敷がちゃんと畳まれてる。個人的にですけど、アニメ史上に残る綺麗な終わり方だと思います。
全然覚えてないね、はい、
記憶にない。
一昨日ぐらいに見たけど全然覚えてないんだ、
はい、
ちょっとやっぱスマホゲーやりながらだとちょっと厳しかった。
あ、全然ダメですね。まあそんなこったろうと思ってたし、なんなら最後まで見てないんじゃないかと思って
た。いや、見たい、最後まで見たい。なんかすげえ大断言になるってからもう長かった気がする、
はい、最後まで見てないなら見てないで僕はちゃんと説明しようと思ったんですけど、
うん、なんかちょっと見たいだ
った、はい、一応その
じゃ見てない手で説明してよ。
はい、最終的にはすべての悪の元凶を絶ってファーネリア王国を再興するっていう話になって、で人々バーンは惹かれ合ってるわけです。
うん
うん、で、一緒にいたいんだけど、人々はもう元の世界に戻らないといけない。
うん、うん、そうだね。
そう、元の世界に戻らないといけない。で
それをその時に鬼がこう助けてくれるんじゃないの？
それは隅っこ暮らし。
あ、そうか。
隅っこ暮らしはエスカフローネパクってます。
マジで
完全に同じ展開ですもん。
マジで。
だから僕がそこに引っかかったのは多分エスカフローネ見てたからです。
ああ、それ帰ろうとしたら帰れなくて、
いや、もともと帰れなかったじゃないですか、
うん、
ずっと帰る方法を探したんです、
うん、なんでこいつ帰れんだろうと思って僕やってきたけど、
うん、で最初もともとこの世界に来たのが、思い出してください、竜の体内からドラグエナジストっていう、こう宝石を取り出して、
取り出した。
これがだからエスカフローネを動かすキーにな
った。何かでしょ、はい、
これを取り出したことで、バーッつって あの異世界に飛ばされたじゃないですか、うん、で戦いが終わったんでエスカフローネはもうちょっとあの封印というか、うん、もうこいつを使わない世界が
お疲れちゃうんでしょ
ってことでドラグエンジストを抜いたんですね、うん、で抜いてこれ空にかざすとブワーってあの、うん、異世界にあの、うん、元の世界に戻る光の柱が出てくるんでそれに乗って、うん、人が帰っていきます、
うん、
元の世界に、
うん、
この時にかかる BGM がまあ泣けるこれね僕ちょっと
フローネじゃないの
全然違うこの時はここでしかもうエンディングの最後のラストシーンのここだけにかかるワルシャワフィルハーモニーの人たちが命を削りながら作った音楽です。命を削り作ったのは菅野陽子か演奏してるやつです、はい、それだから僕ちょっとあの本当昔話で申し訳ないんですけど忘れもしませんこれね生で聞いたことがあるんです。2009年7月7日多分金曜日だと思います。埼玉スーパーアリーナでですね
行ったんだまた、
はい菅野陽子スーパーライブ超時空七夕ソニックっていうイベントがありました、はいはい、イベントの名前までこれね、はい、完全に覚えてます、僕未だに、着てる、新しいスーツを買ってその買ったスーツを持って僕は埼玉スーパーアリーナに行ったんで覚えてます。はい、はい、ワルシャワフィルハーモニーが来たんです。
あ来たんだわざわざだ
当時菅野陽子さんはマクロスフロンティアが最新
マクロス系のねはい
マクロスとか、カウボーイ・ビューアップとか、うん、いろいろその菅野陽子さんが手掛けた音楽のマクロスプラスとかもあったんですけど、うん、音楽を、もうやるライブだったんです、うん、それもソフト化とかもされてないです、うん、菅野陽子はしないって言ったら、うん、ライブだけだったんですけど、うん、そこにワルシャーフィルが来てですね生演奏をバックにですね、うん、ここのシーンのエスカフローネの映像が流れたんです、うん、僕もう前が見えなくなるぐらい号泣しましたよガタガタ震えましたもん
ね。新庄さんの気持ちはよくわかるけど、多分俺そのシーンね、うん、ぼったくりバーを運営するアプリやってた。
ぼったくりバーを運営したんですね、じゃあ。
そう。ギャー300万とかそういうのを見ながら、あ、なんか、はい、なんかやってるなぐらい。
はい。
申し訳ない。
それで、めちゃくちゃ良かったです。で、最後、戻ってくるんですけど、最後ちゃんと、いい終わり方です。
あでもなんか別に最後は悪い感じじゃなかったよね、はい、
最後のラストですあの鎌倉高校駅のあの江ノ電のホームで終わります。
でなんか一瞬なんか見間違えるんだよね。そうなんか幻覚エスカフローネ出てくるんじゃなく
てエスカフローネ出てこないです。バーン翼の生えてるバーンが、出てくるテトラポットにテトラポットに
怖いんだよ。だからあの翼の設定とか怖いから
あれはだからねそういう竜神族の末裔だから背中にハエが生えるっていう、
ね
はい
そうね、あと気になったのは兄貴が布袋っぽくてちょっと面白かった。
あれね、あるじゃないですか。布袋っぽかったでしょ、うん、劇場版だと今の京四郎っぽくなってますそれが僕ちょっと許せなくて。でも兄貴いい人ですから。
いや、いいやつだった。最初にいいやつだった。
あの人は悪役で出てくるんですけど、あの最終的には世界を良くしようとしてやってたことが結果的に悪だったっていう。
あいつでも最初から別に悪じゃないよ。
悪じゃないです。自分の信念のために動いていたら結果悪だった。
それだけ。
そうそういうだから、各々の正義はそもそも白か黒かじゃないんだなっていう。信じる者のために動いていることによってこうやっぱりね、世の中のためになったり世の中のためにならなかったりするっていう、うんはい、あとはですね、川森少女のワードセンス運命改変装置とか、
うん、
幸運血液とか、
うん、
あと恋の黄金律作戦、
うん、あなんかあった
絶対幸運剣、
うん
とかっていうアニメ界随一のロマンチスト川森少女のセンスが爆発します。だって19話だったと思うんですけど、この、バーンと瞳が、くっつくことによって、なんですか、財閥派帝国ドロンカークによって良くないことがどんどん起こってると。じゃあこの2人をこう引き離そうじゃないか、
うん、
その作戦を考えましたと。名付けてって言った瞬間にテルルンってあのサブ隊が出て、そこに恋の黄金律作戦出るんですけどダッセーと思って
基本ダサいってことでしょ。
ダサいっていうか恥ずかしい恥ずかしい。あとすいません、僕もう一個だけこれ非常に熱弁しておきたいことがあって、はいはい、あのドライデンっていうキャラがいるんですけど、
最初の方ですやつ、
最初の方っていうか後半出てくるんですけど、14話ぐらいから出てくるのかな。ミラーナ姫の言い名付けなんですけど、
うん、
うん、ドライデン一番好きなキャラで、
ドライデン
偏見館長みたいな偏見館長で声が偏見館長なわけですね。この人ね、アニメ史上、いや全てのフィクションにおいて最高の男前だと思うんですよ僕。
ドライデン覚えてないな。
ドライデン多分 何ですっけ、闇金を営業するアプリなんですっけ、ちゃまさんさっき言ってたそれやってたら、ぼったくりバーを経営するアプリでしょ、うん、それやってたら多分覚えてないかもしれないですけど、ドライデンがやってること自体がそんな感じなんです
ぼったくってんだ、
ぼったくりバーっていうか、まあ、あとこの人は、このガイア随一の商人なんです、
はいはい、
世界一の財力を持っていて、学者顔向けの知識を持ってて、
はい、
さらにジョニー・デップ2のイケメンなんです。
もう最高じゃないドライ。
全てを手に入れた男ですよ。さらに、ミラーナ姫っていうアストリアの、王女様と言い名付けなんです。
ああいいじゃない、
全てを手に入れてるじゃない、
素晴らしいじゃん。
そうだから、話の中でミラーナ姫と あの結婚式をしたりとかするんですけど、
うん、
まあ、それもちょっと、その最中に襲撃されたりとかして結局うまくいかなくなっちゃうんですけど、
結婚式は襲撃されてた
でしょ、
うん、
これはだから、人の占いでこの結婚式を挙げると、なんかね、死ぬみたいな、
なんか良くないこと
が、良くないビジョンが見えるみたいな、うん、っていうんですけど、自分は占いとかは信じないから、
うん
うん、で、25話ですかね、最終話の1個前で、ドライデンはミラノの元を去っていくんですけど、
うん、
その時に、もっとね、ミラーノにふさわしい男になるために、一旦お別れすると、
うん、
いやその時に言うんですけど、
うん、
セリフが、
うん、
これすごい良くて、なんていうセリフかはちょっと言わないでおきます。
ちょっとなんで教えてくんない
恥ずかしいから。
教えて教えて教えて。
恥ずかしいんですよ。
教えて
こんなこと俺一生で絶対もう言うことない。
いや本当ぼったくりバーのアップを運営するアプリしかやってなかったから覚えてないんだよ、
はい、もう、はい、本当に綺麗だと、女神だって嫉妬しちゃうでも俺は君を置いて出ていくと、旅に出るっていうかね、もっとふさわしい男になって帰ってくるから
待っててねと。
そうで、待ってるかどうかわからないわよ、
うん、
自分はあれ、ミラーノはアレンのことが好きな島だ、うん、っていうのがあるから、でも振り向かせてみせるぞ、
おおいい
って言うんですよ、
うん、
むっちゃかっこええなと人生で目指すべき男はドライデンですよ。
ドライデンのセリフを常に言
う。だって前澤社長は金も地位も名誉もあるけど、 JK グッドマンさんに似てるじゃないですか。
なんだろう、一瞬前澤社長は見た瞬間の小物感半端ないよね、
うん、あのちょびひげとか、
ちょびひげ、
前澤社長のビジュアルがジョニー・デップなんです。
あー、でなんか小物感ないんでしょ、
超大物ですね。
あー、はい、
それだから目指すべき男はドライデンです。
じゃあ、じゃあ今新庄ドライデンに名前変えればいいじゃん、
チャマツスカイウォーカーみたい
たいに。
あ、でもドライデンっていうとチャマツスカイウォーカーじゃないですか、
うん、
余談ですけどハンソロの敵役がドライデンって名前なんです。
え、
敵役、ハンソロにいたラスボス的なやつキャラ、
あ
ードライデン。
あ、そうだそうだそうだ。
ちなみに演者はロック U でジェフリー調査を演じてたポール・ベタニーです。
ああ、はいはいはい、それでなんかどっかやったら聞き覚えあるんだ。
そう、ドライデン。
はい。
だからあの時にドライデンって出てきて、はっって思いましたけどね、やっぱね。
あのダブルゼータのとドライセンしか分かんないね。
あー、ドムに似たやつ。
うん、それしか分かんない。
そうですね、サンライズ的に言うとドライゼンになっちゃいますよね、うんうん。はい。ちなみにですよ、
うん、
テレビ版の良さはまあ言ったんですけど、劇場版もあるんです。
なんかね、あった、伝えに。
96年がこれテレビ版なんですけど、2000年に劇場版がありました。
なんか絵描き直してるでしょ。
絵描き直してるっていうか、もう、言っちゃうと完全に別物です。
あ、
最初に言っとくと、テレビ版を見てよかったなっていう人は見ない方がいいかもしれないです。
あ、いまいちなんだ。
日米韓三国共同制作。
あ、もう完全に別のストーリーなんだ。
韓国で受けたから韓国でやろうぜって言ったから作りましたっていうような感じらしいですね、うんうん、配給は、なんと伊豆シャボテンリゾート。
知らねえ。
昔は当時オメガプロジェクトっていう一応映像制作とかもやってた配給会社だったんですけど、現在は伊豆シャボテンリゾートを
経営してます。全然知らない
、はい、全然違う話ですね、もうドルンカークとか出てこないです。で、ミラーナ姫は姫じゃなくなってる上に違う人になってます。
声も変わってるし、じゃあもう違う世界線の話
だ。瞳は、一応それでもまだポジティブな女子だったじゃないですか、うんうん、もう1話の時点で遺書書いて、学校の屋上で横たわってるような、やべえやつです。
いやでも、うん、どうテレビシリーズの主人公のひとみちゃんもね、結構ね、
うん、
なんかごねてたよ。私の 占いをそういう風に使わないでとか
ありましたね。
うるせえ女
だな。占いで選曲を有利に使おうとすることによっていろんな悪いことが起こっちゃうんです
ね。お前何にもやれることねえんだから、それぐらい貢献しろよとか思いながら見てる。
映画版は占いキャラが瞳じゃなくてモグラ男になってます。いたでしょモグラ男。
いた最初。シケキャラとしていた。
シケキャラ、いや一応最後までいるんですけど、モグラ男は占いキャラになってますし、
全然わかんない。
あと、なんで召喚されたのかわかんないし、最後なんで帰ったのかもよくわかんないんです。そしてフォルケンが清志郎ヘアです、うん。あとディランドゥは実はあの女性だったのが運命改変装置で男になってるとか、そういう設定全くなくなってます。ただの気違いになってます。
じゃあ何、
薄いなんか
大枠の話はだいたい一緒だけど微妙に違うみたいな感じなんだ、
うん。世界観は一緒なのかもしれないけど、あとあの95分の作品なのにエスカフローネが出てくるのが70分ぐらい。
遅え。ロボ
1時間10分ぐらいしないとちゃんと乗ってて戦わないっていう感じなんで、ちょっと劇場版は1本で分かった気になるにはちょっと全然物が違いすぎる。
エスカロンで見たい人は新庄君に頼んで、このディスク3のね、この特典目安のやつを見せてもらえばいいんだね。
いや、あの1話から26話でちゃんと見てください。これちょっと総集編だけ見てあれだと、あでも本当に、
いやでも13話ぐらいまでは見たよ。
13話でしょ、
うん、
別にまあそこまで苦痛ではなかったでしょ。
ん、
苦痛かどうかはまたあれか、別の話か。
苦痛か苦痛じゃないかっていうと、うん、まあ、かなりやっぱり自己を見つめ合う時間だなっていう。
アイカツを半年分まとめてみるのとどっちがきついですかね。
それはアンカツだ、それはアイカツだろう、
お前の方がきつい。
長げえも
ん。アイカツに比べればマシでしょ、これ。だって僕、実際これ見てて、自分で見てて、20話以降、止まんなくなりましたよ。
そう。
スルスル見ちゃいました、これ。うん、もう。
やっぱあれだな、やっぱしっかり見れてないな。
そう、ドライデン・ミラーナの結婚式あたりから、そっからなんかほら、幸運の反作用とか。
でもさ、少女漫画じゃん。
少女漫画ですね。
基本的には。
基本はね。
だからそのロボットアニメっていうのも少女漫画なんだなっていうのが分かった、
はい、うん、少女漫画、少女漫画のテイストをふんだんに取り入れた結果こうなったんでしょうね。まあだからそうですよ、言ってみりゃ。はい
はい、
なので総括させていただきます。
はい、
一応ねこの作品のテーマとして、うん、やっぱり今までのロボットアニメであんまりこう表立って扱ってこなかった運命とか占いとかスピリチュアル要素、人を信じることの素晴らしさなどなどなんですけど、これを見ても私思いました。運命は自分の力で変えることができるんだ。はい、
いいんじゃないそれは。
ちゃんまさん、サイン書くときに何か一筆添える言葉あるじゃないですか。
夢は必ず叶うって書いてあるね。
そういうこと、そういうこと。強い思いを持って行動すれば必ず未来を変えられることができるということを教えてくれた作品でございます、こちら。
あ、素晴らしい。
はい、だから僕だからこれ買った時に、まあだからあの会社員時代ですよ、
うん、
会社員時代買いました、
うん、
見ました、
うん、
ボロボロ泣きました、
うん、
その後私の運命どうなりましたか。
運命改変装置で、
はい、
おかしくなってるやないか。
運命改変装置で、東日本大震災の難から逃れ、
うん、
さらに同じ年に、
うん、
の年末に、
うん、
東京ミルクホールのオーディションを受け、
うん、
現在に至ってるわけじゃないですか、
うん、
運命改変されてるじゃないですか、これちょっと
めちゃくちゃ間違えてるやないか。間違えた方に改変されてるやないか。
運命改変、ゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリ、うわー、体中の血が幸運な血液に入れ替わっていく。あ
ー、
幸運なゼロで、あー、お金が、あー、マイナス、あー、借金まみれだ、あー、で、シワシワになって死ぬ。
さあ、シワシワになってる病床さ、一つも良くなってねえじゃん。
すごいでしょ、あれね。幸運の反作用で死んじゃうんですよ。一気に老化して。
ダメじゃん。失敗しちゃってんじゃん、これ見て。
だから僕、だから、あ、最後の最後ですけど、僕、こういう、あの、設定資料集的なものを。
すごいね。こんなの日本でさ、持ってんの監督以外いないぜ。
だから僕、2冊ありますもん、天空のエスカフローネ、この。
カーブルさんとか行ってサインくださいって絶対くれるよ。
ブックオフで300円ですよ、これ当時。
当時ね。
で、あとこれメディアワークスの、これ500円ですけど、定価2600円しますから。
あ、
はい。だからこれ1冊ですごい網羅されてるから、これ1冊あればいいじゃん。2冊いらねえじゃん。
ドライデンだよ、ドライデン。
ドライデンは、 探してください。探してください。で、これね、ちゃんとあの、ちゃんと一人一人のスタッフさんもいっぱい言ってるんですよ。もうね、皆さんこのエスカフロニーに対する思いが溢れまくっている。なんかこれ忖度してとか、このこういうエスカフローネのムック本だからこういうコメント用意しました的な感じじゃないです。菅野陽子さん音楽の、コメントあります。ちょっと読みますよ。茜監督があんまり一生懸命で、カモリさんがあんまり楽しそうで、マーヤちゃんがあんまり順調で、声優さんたちがあまりにかっこよくて、ワルシャワフィルのみんながめちゃめちゃ盛り上がってくれて、イタリアのみんなも笑わせてくれるし、スタッフは日々青白くなっていくし、お金を出してくれる偉い人たちが太っ腹見せてくれたり、天空のエスカフローネファンの伝えではみんなのとびっきりの笑顔に出会えたりしたものだから、思わず本気出しちゃったじゃないか。本気出しちゃいました。
あ、そうそう、このドルンカークっていうラスボスがなんかずっとあれだよね、はい、パーマ当ててる最中みたいなのをこうつけてる、
ね、カーラーついてるんですよね。
カーラーついてる、それは気になってた。
あのカーラーつけたままお買い物に行っちゃうお母さんみたいになってるん
ですよね。そうそう、ああこれか、いたいた、
ドライデン、丸メガネかけてる、
うん、
そんな丸メガネ似合う人 いないですよ。
いないね、
いないですよ。ジョン・レノンとジョニー・デップとドライデン・ファッサーだけですよ。ね、はい、とかとか、もうだから、僕の中で人生を変えた作品いろいろありますけど、
うん、
エヴァンゲリオンとかもありますよ、うん、でもエヴァンゲリオン、アイカツ、そしてエスカフローネです三大人生だから、もうガンダムとかも広い意味で言うとそうです。うん、うん、あ、鍼灸師さんが鋭いコメントをあります。声優さんたちの演技は素晴らしい映画ですが、あ、映画ね、主人公の瞳の感情、心情変化が飛びすぎてついていけない作品になりましたね。そうなんですよ。
なんで知ってんだよ。だ
から劇場版に関して言うと、そう、僕も昨日見てきたんですけど、あのね、
飛躍、なんで鍼灸師知ってんの。
さすが、それ知ってるでしょ、鍼灸師さんは。
なんでなら動くグーグルだから、
動く服を着たグーグルだからドライデン小杉十郎太かっこよかった。そうなんですよ、小杉十郎太さんは偏見官庁の自衛隊官だもんね、人なんですけど、うん、いやすごい良かった、ベストオブ小杉十郎太です。
あ、は
い、そうで、あの映画版何が分かりづらいかって、本当にあの主人公の感情がポン、すごいなんかもう完全にどん底からポーンいったりとか、
うん、
今なんでそう思ったのとか分かんないのは、すごいなんかね、ガンガン
すごいよね、
来ちゃってよく分かんなくなっちゃう。
鍼灸師のこの発言だったら、アニメ全シリーズ見てるやつが言うやつだもんね。
僕と鍼灸師さんだけですよこれはそう、そんな非常にメカデザも良かったし、エンディング、あ、そう、エンディングでなんかね、途中から変更になってる部分があるんです。
あ、なんか曲ね、
茜和樹監督のエンディング問題っていうのがあって、これ星合いの空でもあったんですけど、
うん、
あのこの間やってた、うん、星合いの空のエンディングってキャラクターがエンディングの曲に合わせてすごいキレキレのダンスを踊るっていうやつだったんですけど、うん、そのキレキレのダンスが某踊ってみたとかの動画配信してる人 あの有名なダンサーさんの動きを丸パクリしたものだったんです、
うんうん、
でそのダンサーさんが、あれ、これの俺のダンスの動き勝手に使われてんぞみたいな感じで、うん、ちょっとあの炎上したんです。やべえなと。で制作陣もちょっとこの件については協議しますってことになって、でその日の夜の放送とかどうなんのかなと思ったら、何事もなく流れてて、はい、でもテロップで、振付協力なんとかかんとかその踊り手さんの名前ついて、あ、金で解決したんだなみたいな事件がついこの間あったんですけど、この天空のエスカフローネのエンディングでもちょっとそういうのがありました。
それ今のエスカフローネじゃないの？
今のは星合いの空っていうこの間のアニメの話なんですけど、同じ茜監督二十数年前のエスカフローネでもやってました。エンディングで瞳が天野先輩とアレンとそれぞれとキスするシーンがあるんですけど、
はいはい、
絵が入るんですけど、はい、それが夕方にやるアニメとしては不死だらであると。
ああ、よくないと
PTA さんの方からですね、
何で考えてんねん、
視聴者からのクレームがありまして、
スネ夫のお母さんみたいなの思ってるとか、はい、ってる
19話のエンディングからそのアップになるところがなくなりました。
ああ、なるほど、空気読んだわけね
そのシーン自体はなくなってない
んです。引きではチューしてるんだ。
引きではチューしてる、
わかんねえ
だから、あ、19話から、あ、このエンディングのこの絵変わってるっていうのがありました。それだけです。はい、 ということで、そんなエスカフローネがですね、実はアニマックスの1月20日月曜日、あ、この収録してるこの日ですね、深夜25時30分から月金の帯で再放送になります。
だ、借りてこいよ。
だからこれをスタヤで今ないんですよ。
ないの？渋谷スタヤあったよ。
僕ん家の近くのゲオにはないです。
ないか。
劇場版しかない。
渋谷スタヤあったよ。
渋スタとかに行けばあるかもしれない。
渋スタ何年かぶりにこれ借りられましたみたいな雰囲気を醸し出してた。
渋スタって1本高いじゃないですか。
今でも4本で400円だ。
あ、まとめ借りすれば1本100円。
そうそうそうそう。旧作
普通に1本だと280円とかじゃないですか。
旧作は4本で1本100円なの。
なるほど。じゃあ、あのお近くのレンタル屋でもし見つけた際は、
はい、
はい、まだアマプラとかで見れないんで、
はい、
それか僕にお声掛けしていただければ
送ってくれると。
僕が行きます。このボックスを持って行きます。
一緒に見なきゃいけないでしょ。
全部解説しますから。めんどくせえ。交通費と弁当代だけ出してくれれば行きます。
めんどくせえ。
のでぜひこの作品だけは死ぬまでに見といてほしい、
はい、
本当にいいので。
見た見た、
はい。ジャマさんはこれ、あのあれでしょ、闇金の、闇金じゃねえわ、
ぼったくりバー経営
するアプリ、
アプリを
しながらは見たことにはならないです。
ダメ。やっぱりダメ。
もう一回ちょっとこれ、まあ、再度貸すので、もう一回見直してほしいぐらい。
はい、わかりました。
はい。ということで、
はい、
俺たちの天空のエスカフローネでした。
はい、
では、告知。
はい。
はい。
お、
告知です。
はい。曲ないわ、今、持ってない。
ちょっと歌ってもらっていいですか。
曲ないね。今ないね。
はい。
はい。
告知、ですね、東京ミルコールトークイベント世界痛快年数ミルクブレイク第31夜は2月の15日土曜日19時会場19時15分から開始です。池の上バーガリガリというね、
はい、
京王井の頭線の池の上北口から徒歩0分にあるバーでやります。はい、この間もねやりました、ね、あの毎月やってます。で、次回、あ、映画のコーナーがあるんですよ。
あった、
はい、
あ、見てからいけないんだよね。
映画のコーナーがあって、結構昔からあるんですけど、うん、一旦休止してたんですけど、前回からスターウォーズで始まりました。うん、スターウォーズの789を見てから来るっていうのがあったんですけど、次回、のシネバディ見とけっていうコーナーなんですけど、また会う日まで浮雲幕末太陽伝っていうね、ま、1950年代に
渋いとこ行くねこれね。
渋すぎるでしょ、もうだってこれ、はい、だって伝えに置いてないんですよ。
ないんだもんね。
どうやって見ろっていうのか。
国立フィルムなんとかとかいうのがあるから、そこに行くしかないね。
なんかそのそういうね、うん、ライブラリ的なものに行かないと、うん、はい、です。そして東京ミルコールのワークショップがあります。
あ、そうだ、
はい、ワークショップっていうのね、その役者さんの、講習会的な、
うん、
ものですんで、もしね、あのミルコールの舞台に立ってみたいという方とかいらっしゃいましたら、
はい、
ぜひ、ご参加いただきたいと思います。日程がですね、はい、2月の間違えた、2月の、7日14日16日21日の、
はい、
4日間で、いずれか1回ないし2回に参加していただくみたいな感じです。
うん、
はい、詳細もろもろ、ツイッターとかですね、ミルクホールのホームページの方に上げておきますので、そちらをご参照いただければと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。ジャマさんの方から何か。
特にありません。
特にありません。
はい、はい、
OK です。
はい、
ということで次回
はパラサイトかな。
パラサイト、はい、半地下の家族、
はい、
ですね、
韓国
映画の今やってるやつです。
はい、はい、
というわけで今回も愛という曲感動とちょっぴり熱をお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄由紀と
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
それでは皆さん、また来週。